サーフチャンネルなりまちラジオ、皆さんこんにちは、トムです。今日もなりまち中のトークのようにたまらない話で盛り上がっていきたいと思いますので、皆さん海に向かう車の中でまで聞いてもらえると嬉しいです。今日のお相手は近藤さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうですかね、最近何かありましたか？
はい、今週というか先週、結構風の強い日が関東って結構あったと思うんですけど、
はいはい、
トムさん、その日は海入ってないですよね。平日だったと思う。そうですよね。
はい。
そうでね、めちゃくちゃの時、台風並みの風で何でしたっけ、風速20メートルとか、瞬間だと30メートルぐらい、結構、うちの埼玉の方も、はい、吹いたんですけど、
はい、
バイク通勤してるんですよ。
はい、
バイク。
うん、
で、橋の上をですね、ちょっと渡らなきゃいけなくて。うん、毎回、
はい、
その風がですねめっちゃ強かったんで、
はい、
これね、人生最大のなんていうんですかね、こうバイク人生の中でですね一番なんかやばかったというかですね、橋の上ってすごいなんつうか平地っていうよりもこう開けてるから、
はいはい、
もう突風みたいなのがこうたまにドーンって来るんですよね。
あ、はいはい。
でね、今回そのもっとすごい風だったもんですから、もうねこけそうになったりとか、めちゃめちゃハンドル取られそうになったりとかで、
うん、
もうね20キロぐらいでですね、
うん、
徐行運転しながらですね、
うん、
もうフラフラしながら走ってたんですよ。
はいはい。
そしたらですね、やっぱり、ね、後ろの車とかですね、2車線なんですけど、追い越し車線の車とかの人たちがですね、私がもう、なんですかね、こう、昔で言うと、なんていうんですかね、暴走族の皆さんに考えなってみたいにですね、
はいはいはい。
めっちゃ蛇行運転をするような感じになってしまってね、みんな抜かすのも怖いし、後ろにこうして煽るのも怖いみたいな感じ。
はいはいはい。
車間距離をですね、多分50メートル以上空けられてですね。はい。で、ものすごい大渋滞をその時、その一瞬、この橋を渡る時にですね、作ってしまってですね。
なるほど、なるほど。
これってなんかちょっとなんか悪いことしちゃったなって思いながらですね。もう二度とちょっとそういう、なんですかね、風速30メートルぐらいある時は、バイク乗らない方がいいなと思いましたね、なんかね。
車は、まあまあ、そんなに危なくないぐらいの風速なんですかね。
そうそう、でもね、なんかね、K のね、なんか、うん、バンみたいなやつだとね、結構ハンドル取られてるの見たので、
ああ、
なんか相当ひどかったですね、この前の風ってね。
アクアラインも風でね、たまにこう通行止めになりますからね。
なりますよね、そう。はい、で、埼玉県ってね、武蔵野線っていう電車があるんですけど、
はいはい。
それが結構やっぱね、平地の真っ只中走ったりするから、風とかで結構ね、止まったりとかするんですよね。でね、今回埼玉県内結構ね、いろんな電車がね、くいくい、なんですか、遅延になってて、風の影響で。
おお、そういうレベルなんです。
そのぐらいすごかったんですよね。
へえ。
トマさん、なんか風についてなんかエピソードあります？
ああ、風吹いてるときに、ボードを立てかけてて、
うん、なんか、
倒して、ちょっと気づいたみたいなのは、まあ、ありますね。
煽られちゃった感じですね。
煽られちゃった、そう。
ああ、おっかないですよね。気をつけたいですよね。
ね
え。いやー、もうね、特にサイドの時に僕もエピソードがあってね、風の。
うんうん、
前話したかもしれないですけど、辻堂で入ってたんですよ。で、その時ね、多分ね、もうね、風、台風だったかな、多分あれって。台風来る。か暗いかで、まだ20代の頃何も知らないで無言で入ってた時なんですよ。
はいはい、
そうそう、くげ沼で入ってて気づいたら辻堂にいたってことがあって
ですね、流されたんですか。
そう、もう全然分かってなくて、その頃って、もう必死でなんかこうポジション取ることも分かんないから、はい、もう普通にやってたらですね、なんかいつの間にか、あれこれなんどこだろうって思ってですね、
はい、
あれって思って、それあら辻堂だみたいな。
まだ人がいるからね、冗談でね。
そうですよね。
わかんないですよね。
わかんないです、わかんないですよ。で、その時結構、みんな入ってたんですよね。
うんうんうん、
日曜日だったかな、あの時って。はい、いや、だからまだその時って、サイドだったら良かったですけど、
うん、
オフ中は強い時だったらね、もうどんどん沖に流されちゃうから、そう。
そうですね。
だからね、風ってやっぱね、ちゃんとサーバーとしてはね、気づかなきゃいけないなってちょっと思いましたね。
なるほどね。
なんかこう、風、
なんか自分の位置が違うなって時ありますもん
そう、ありますよね。で、普通にほら、流れある時とかも千葉だとあるじゃないですか。特に千葉北なんかは、ね、離岸流結構あるから。だから結構よく目印見ながらね、ポジション取んなきゃいけないけど、結構パドルがしんどくなるとね、諦めちゃったりすると、もういいやってなると
やー、
ね、
そうなん
なん
で
か
すよ。
そう、流される流されちゃったりとかするから、そう。でね、千葉北でよくあるほら、堤防のとことかであったりするじゃないですか、漢方とか、ね、あっちの方って。そうするとね、入るとこだけ限られてて、サイドで流されちゃうとね、もう、上がろうとしたらね、もう護岸流とかね、テトラがあったところで上がれなくなっちゃったりとかすると結構最悪ですからね、そう。そこは気をつけなきゃいけないんですよね。そう。
で、テトラがあるとこう、目印にはなりますけどね。
なりま
なん
すけ
か、
どね、そう、そっちの方行か
は
ないようにとかね、
ね、
そう。
湘南ないですもんね。
湘南わかんないですよね。
目印がね、ないです。
ないからね、そう。まあ一応ね、途中途中に川とかね、あるからね、
ああ、そう
こう、
そうか。
そう、うまくその辺で分かってればいいんですけど、もう全然もう気にしなくなっちゃえば、どんどん流されちゃうとかね、結構多いから。そう。で、どっちかっていうとね、あんまり江ノ島の方に流されることないんですよね。どっちかっていうと、あっちのどんどん
確か
どんどん
に。
西側の方に、そう、流されちゃうことが多いから、そう、
江
な
ノ
んです
島
よ
の方を流
ね。
されると分かりやすいですよね。
わかりやすいですけどね。だからあんまり、まあ、僕はまあそういう経験がないからね、
僕も
どっちかっ
ない
てい
で
うと、
す。
辻堂の方に流されちゃう方が多いから、あれなんですけどね。なのでね、結局、風のことし、こうやってね、偉そうに言ってる割には自分でね、危ないことしちゃってるっていうね、この 本末転倒な感じでね、ちょっと思ったんですよね。そう。
気をつけないとですね。
そうですね。皆さんね、車とかバイク乗っても気をつけましょうね。怪我しちゃったらサーフィンできないですから
い
ね。
や、確かに確かに。
そう、ね、ましてやね、ちょっとバイクなんかだとね、転んじゃってね、もう終わりって時もありますからね、スピード出してる時なんかに。あ、そう考えると、ちょっとバイク本当気をつけなきゃなって思いますね。
本当ですね。
まあね、僕に言われたくないかって話ですけどね。説得力全然ないお話でしたけど。
もう気をつけていきましょう。
そうですね、サーフィン始めたいって方は、ちょっと風のある日は気をつけましょうね。
そう
まだまだ
で
ね。そうなんだね。はい。
すね。じゃあ、そんな話してると、アウトからリセットが入ってやるんで、そろそろ本題に移りますね。じゃあ、近藤さんの回はですね、大人サーファーによくある体のお悩みに、サーファーズ身体管理学の視点からお答えするというスタイルでお話ししていきたいと思うんですけども、今日の近藤さんのインスタの DM に届いた質問に対してお答えする、Q&A 方式でやっていきたいと思います。
はい。今日もですね、一つのご質問に対してちょっとお答えしていきたいと思っているんですけど、まあ、今日もね、ちょっとね、あんまりこう、難しいちょっと質問だったので、あんまりこれもね、マニアックにならないようなお話になっちゃうから、ちょっと答えにはならないかもしれないんですけど、さらっと聞いてもらえればいいかなって思ってます。はい。
ありました。サーファーズ身体管理学っていうのはですね、近藤さんのトレーナーとしての知識と、趣味のサーフィンを融合させて、大人サーファーに向けて体の管理の仕方とか、知識、ところを整理したものになります。ではですね、早速 Q&A いきたいと思います。
はい。
質問はですね、ビギナーレディースサーファーです。万年冷え性のため冬は海に入れないんですが、うまくなれるためには、やっぱり冬も入らないとダメと思っています。先日別のことで病院に行った時に、かかりつけのお医者さんと雑談の中で、サーフィンは体を冷やすからやらない方がいいと言われました。でも来季は冬も海に入りたいと思ってるんですが、体を冷やすことは何でいけないのですか。どうすれば冷え性を改善できるのか、体の冷えについて教えてほしいです。ってことなんです。
ってなっちゃうんですよね。これはね、結構ね、難しいところなんですよね。正直これね、これ、まあ男女問わず、冷え性じゃない人にもですね、結局冬のシーズンってやっぱり体冷えることはこれ確実ですよね。海にね、寒い冬に入るってことはね。
ですね。
そう、あとこれ、まあ、どっちかっていうと男性より女性の方が体を冷やすってことはあんまり良くないんですよね。基本的にはね。やっぱり体質的なところというかね、こう生物学上でもね、体の冷えってやっぱり女性の方が冷えやすいっていうのはあるかもしれないんですけど、これね、お医者さんもね、ド正論なんですよ。基本的に、やっぱり。なのでですね、これ、ともさん、これどう思います？体の冷えってやっぱ体に、なんですか、よくないと思いますかね？冷えるって。
まあまあ良くないとは思うんですけど、
うん、
サーフィンってまだそこまで、
うん、
なんか急に冷えるけどぐっと暖かくなるし、うん、動くから、
うん
うん、入ってんのも1時間半ぐらいなんで、
うん、
どうなのかなってちょっと、
そう
本当かなって思います
ね。はい、でね、これお医者さんって多分サーフィンやったことないっていう風に思うんですよね。
確かに、
うん、でやっぱりでもお医者さん的にはやっぱその冬の海に入ること自体が普通の方から考えたらとんでもないことじゃないですか。どう考えたって、ね、そうで結局多分この方も会話の中で多分ね、そう私冷え性なんですけどこれ海入っていいんですかねみたいな感じで聞いたんでしょうね多分ね。
確かに普通の人が冷え性なんですって言われて、うん、冬の海入るんだったらいやいやそれやめとけよってなりますよね、
う
ん、
なりますよね。そうそうそうそうそうでこれ多分皆さんね、ね入ってる方も結構多いと思うので、聞いてる方でね、うん、
はい、
やっぱねさっき父さんおっしゃったようにウエット着てて、
うん、
動き出せばねパドルずっとするわけだし結構あったかいっていうか体の中は温まるじゃないですか、
はいはいはい、
血流ねあれになるから、だからねこれね大丈夫じゃないかなって思っちゃったりはするんですよね。まあちゃんとねウエットも買ってねサイズちゃんと自分でねフルオーダーしてもらってね、そうそうそうそう、うん、今のウエットって相当いいですからね、うん、昔に比べたらね。そう
なんかそもそもなんですけど、
うん、
冬の海で体が冷たいなって感じたら、
うん、
耐える冷たさじゃないですか冬の海って。
そうそう確かにそうそうですよね。
うん
うん、
どっちかって言ったら、うん、外とか通勤とか自転車乗ってから家帰ってきた方が体冷えてるような感じがするんですよ、
うん、ですよね。なんか結構ね、うん、スポーツだしサーフィンでこう、
うんうん、
筋肉の血流は良くなるわけだから多分いいんじゃないのかなって思うんですけどね。
うん、
そうそうでね、そう考えると、はい、なかなかちょっと答え難しいんで、
むずい。
そうでこればっかりね、これね、まあまあ、お医者さんのさっきの土星論もそうだし、東洋医学でもですね、やっぱり体の冷えについては、昔からいいことはあんまり言ってないんですよね、総合的に見ても。そう。まあでもやっぱりね、皆さん、ね、冬はサーフィンした方が上達するというかね、やっぱり冬のブランクってやっぱ良くないから、なるべくね、上手くなりたかったら、冬は入るべきだっていうのは、皆さん思ってると思うんですよね。私も含めてそう思いますよね、絶対に。冬もやった方がいいと思うので、上手くなりたかったらね。うん。で今のところね、これまあだいぶね今ウエットスーツ性能良くなったんですけど、完全に冷えたくないっていう風に考えたとしたら本当になんですよ、スーパーハイテクウエットスーツが開発されてもう全く寒さを感じないウエットとかできればね、
はい、
多分いいとは思うんですけど、
はい、
そこまでまだで完璧ではないじゃないですか。やっぱりどんな感じでもね、セミドライでもやっぱり多少はね、やっぱり寒いし、で、冷えるとは思うので、予防法はないんでね。
はい。
なので今日は一応サーファーとしてというか、はい、まあ大人としてね、一応ね、頭に入れておいてもらいたい、体が冷えることによって起こるね、弊害、まあ、冷えちゃうとこんな風に体に良くないですよっていうふうに言われてることを、
はい。
ちょっとお話ししようかなって思ってます。はいはいはい、なので、サーフィン海入んないでくださいっていうわけじゃなくて、一応体冷えたらこういったリスクもありますよっていうことだけちょっとお話ししようかなっていうふうにそう思ってます。なので僕的にはもう冬もサーフィンやりましょう。はい。ね、なんかね、ご病気とかだったらちょっと別かもしれないんですけどね。はい。そんな感じですかね。そうですね。
はいはいはいはい。じゃあ、うん、いいことだけじゃなくて、ね、弊害も知っていくところやっぱ大切ですよね。
そうですね。なので4つほどちょっとお話ししようかなと思います。はい。
わかりました。じゃあ、体が冷えることで起こる弊害の一つ目、うん、教えてもらっ
ていい
ですか。
はい。でね、一つ目はね、免疫力についてなんですけど、
はい、
まあ免疫力っていうのは要はね、ウイルスとかが入った時に体が戦ってくれるっていうね、体の防衛システムだと思うんですよね。うん。
はい、
まあこれ免疫について昔何回かお話はね、ラジオでしたことがあると思うんですけど、
はい、
やっぱりね、体が冷えるとね、免疫力っていうのは低下するんですよね。
はいはい。
うん。結局ほら、体温が高い人ほど、風邪ひきやにくいとか病気にかかりにくいって多分聞いたことどっかのね、テレビとかでも、聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
やっぱりね体温高い人の方がね免疫力って強いんですよね。 うん、やっぱり体温低い人の方が風邪ひきやすいとか、ちょっと風邪、うん、ね、今で言うとウイルスとかが入ると負けちゃってすぐちょっと悪化しちゃうというか重症になっちゃうっていう人は結構いたりとかするんですけど、まあサーファー結構どっちかって体丈夫な人が多いかもしれないんですよね。逆にね、平均体温高い方もいるかも、はい、多いと思うんですけど、やっぱりね、体が冷えるとやっぱり血流がやっぱり全身悪くなるっていうイメージはあるじゃないですか。
はい、
そうするとね、やっぱりこういった免疫細胞とか抗体が体の各部位にね、効率よくね、供給されなくなっちゃうんですよね、何かあった時に。要はウイルスが入った時とかに、やっぱり血流多いというか、いい人の方がすぐ免疫細胞が血流液に乗って戦いに行ってくれるんですけど、
はい、
なかなかこういったね、体温、体冷えてしまうと、こういったね、感染症とかに対するね、抵抗力がやっぱりね、低下しちゃうんですよね。うん、だ基本的にトモさんもあんま風邪ひきにくいじゃないですか。
はいはいはい。
だからよく言うその防衛体力っていう方は高い人だと思うんですよね。
なるほどね、
うん。なのでこの防衛体力の低下っていうのも体の冷えはあるかもしれないですね。まあ日々のね、これやっぱり運動習慣とか代謝を良くすることを行うっていうことがですね、体温を上げる秘訣でもあるので、うん、そう。うん、この方もちょっと冷え性あるっていうことを聞いているので、
うん、
まあちょっとサーフィン以外じゃなくて、日々ちょっとね、こう体を動かす習慣をつけて、ちょっと日々体温を上げるようなね、うん、こうウォーキングしたりとかって、そういうのをしていただくっていうのが大事かもしれないですね。うん、
なるほどね。
はい。
じゃあなんか冬は、まあ一つ目は、陸トレなんかがすごいいいかもしれないですね。
そうですね。やっぱり筋トレとかっていうのは、やっぱり筋肉つけることによって代謝も上がりますから、そうすると必然的に体温も上がりやすい。やっぱりマッチョの人って結構薄着だったりするじゃないですか。
はいはいはい。
裸の芸人さんとか見てもみんなマッチョじゃないですか。
はいはい
はい。まあ一部の人を除けばね。うん、みんなやっぱりそれだけ筋肉でね、覆われてたりとか。まあ中には脂肪で覆われてる人もいるかもしれないですね。芸人さんではね。そうそうそうそう。だこの辺体温を上げることも大事になってきますね。はい。これ一つ目ですね。はい。
じゃあ続いて二つ目お願いします。
はい。で、二つ目はですね、これはさっきとちょっと被ってくるんですけど、これ筋肉系の話になるんですけど、やっぱりね、これ筋肉のね、緊張や痛みを感じることがやっぱり強くなるんですよね。体が冷えると。うん。これなんでかっていうと、やっぱり寒いとやっぱり縮こまるじゃないですか。あと冷え性、まあ冷え性っていう以外じゃなくても、まあ皆さん考えてもらっていいんですけど、寒いってなった時ってやっぱり筋肉縮こまっちゃうんですよね。そうするとこれさっきと同じで、やっぱり血行が悪くなっちゃうので、そうすると筋肉自体の緊張が増すのでね、そうするとやっぱりね、こう古傷だったり、あとは筋肉ちょっと痛みを感じちゃったりするんですよね、血流悪くなると。そうなので、やっぱりこう冷えっていうのはこういったこう筋肉に対してもあまり良くないっていうふうに言われているので、
はい、
なのでさっきともさん言ったように陸トレですよね。やっぱり筋トレみたいなことをちょっと習慣づけてもらった方が、こういった筋肉の血流にも良くなって、それがどっちかっていうとこう冷えの予防にはなるかなっていう気はしますね。はい、なのでともさんも筋トレしましょうね。
いやー、本当しないといけないですね。
まあ腰痛なんかでもそうですよね。肩こり、腰痛、慢性的な。
確かに。
これはね、結構冷えによって強くなる人も結構いるのでね。日々ある方は、腰痛持ちの方とかも、冬の方がなりやすかったりとかってやっぱりしますから。そう、こういった冷えはね、こう筋肉なんかにも良くないっていうふうに言われてますね。
じゃあちゃんとね、筋トレとかするといいこといっぱいあるんですね。
まあね、これも正論しか言ってないですけどね。なかなかね、習慣づけるの大変なんですけどね。こうやって言ってますよね。だからそうやって正論を言う仕事ですから、私はね。そうしさっきのお医者さんと同じで、ね、そうそうそう。はい。
じゃあ、
二つ目ですね、これが。
はい。二つ目ね、これがね。じゃあ、続いて三つ目いきましょう。
はい。でね、三つ目もですね、結局同じことになっちゃうんですけど、これもね、血管系にも良くないんですよね、やっぱり血管の方。
うん、おぉ。
そう、結局これ筋肉と同じで、まあ筋肉はね、毛細血管が張り巡らされてますし、その筋肉のね、至るところに動脈とか静脈とかがね、これ張り巡らされていますよね、人間って。
はい。
で、やっぱり寒いと血管縮まるっていうイメージあるじゃないですか。やっぱり全身縮こまっちゃいますから。
そうですね。
そう、そうするとやっぱりね、これってやっぱり血流も悪くなりますよね。冷えると。そう。でね、 これってやっぱりそうやって血管が縮こまっちゃうと、やっぱり全身にね、こう血液を行き渡らすために、やっぱりこう心臓が頑張ってこう血を送ろうとするじゃないですか。
はい。
でそうするとやっぱり心臓頑張っちゃうから、やっぱり血圧も上がりやすくなっちゃうんですよね、寒いと。そう。なのでよくほら、まあ我々はそんなまだあれかもしれないですけど、年配の方とかがよく冬にほらお風呂とかで心筋梗塞になりやすかったりするじゃないですか。おうおうおう、ヒートショックみたいな感じで急に寒いお風呂とか行っちゃったりすると、風呂場に行っちゃったりして倒れちゃったりとかってあるじゃないですか、
うん、
あれって結構こういった感じで冷えによって血管系がこうなんか障害があって倒れちゃったりっていう可能性も結構あるんですよね。
あ、そうなんです
ね。うん、だからもしかしたらこれね、怖い話なんですけど、
はい、
冬の方がサーフィンって、あの海でね、脳梗塞とか心筋梗塞がパッと起こっちゃう方も結構いる可能性は夏よりは高いと思うんですよ。そうなので、この辺ちょっと怖い話をするかもしれないんですけど、ちょっとここは気をつけてもらった方がいいかなっていうところはありますね。普段から血圧が高いサーファー、大人サーファーの方はちょっと真冬のサーフィンっていうのは、こういった心臓系、あとはね、脳梗塞的な海に入った時にリスクもあるかもしれないので、
うん
うん、まあね、怖かったら何もできないですけどね、こういうのね、怖がってちゃね、うん、とは思うんですけど、意外とこういった心臓系にもね、血管は影響が出てきちゃったりするので、
へ
ー、はーい、まあね、まあなかなかないんですけど、たまに聞くこともあるんですよね、これって。
いうの見てね、自分一人しかいない時もあるんです。
そう
で、怖いっすね。
うん、だちょっとこの辺不安な方は、一人で海に入る時も誰か入ってる海に入るとかっていう風にした方がいいかもしれません。
確かに、ね、
うん、
確かに確かに、
そうですね。脳梗塞とかになっちゃうと意識失っちゃう時とかありますからね。そうするとほら、こう逆に溺死しちゃったりするじゃないですか、もうね、海の中になっちゃうから。そう、まあちょっと怖い話ですけどね。
うん、
はい。なので3つ目はこの血管系にもちょっとこう弊害があるっていうことですね。
へー、うん、じゃあ続いて4つ目お願いします。
で、もうね、すいません、今日ねネガティブな話ばっかりなんですけど、
はい、
4つ目もね、これ、ね、神経系の方にもやっぱり冷えて良くないんですよね、うん、
へー、
これまあ神経系って言ってるとなかなか分かりづらいんですけど、要はあのほら神経痛とかある方ですよね、うん、
あ、はいはいはいはい、
そう、やっぱりこれ座骨神経痛だったりとか、いろいろなんとか神経痛ってあるじゃないですか、
はい、
でやっぱりね、これ神経っていうのも、これやっぱり冷えるとね、こう神経痛出ちゃったりする人結構いらっしゃるんですよね。
へ
ー、そのまあお尻が冷えちゃったりってすると、腰が冷えちゃったりとかってすると、うん、でこれってなんでかっていうとね、特にね、これ神経もさっき言ったように、このほらあの背骨からいろんなこう全身の方に運動神経が張り巡らされて体が動くんですけど、こういった筋肉の方っていうのがよく言う末梢神経っていうね、あのなんだろう、神経とか血管ってよく言うのはこう大きい川があって、その大きい川が要はあの背骨の中にある脊髄なんですよね、脊髄のところに。でそこからこうどんどん支流というかちっちゃい川がこう分かれて全身の方に行って、最終的にはこの筋肉のところにあるもうちっちゃい小川があの毛細血管とかね、そういった末梢神経になるんですけど、結局この末梢神経の感覚を司るところにですね、冷えがものすごくやっぱり影響を及ぼすので、これでやっぱり手足の感覚が鈍くなったりとか、機能低下が起こしたりとか、ちょっとこう痛みを感じちゃったりとか、しびれを感じちゃりっていうことが、やっぱりこれ冷えっていうのはなきにしもあらずなんですよね、
うん、
そう。だからなんかちょっとね、今日本当にこうやって怖い話ばっかりしてるかもしれないんですけども、まあとにかくやっぱり冬入るんであれば、もう本当にこうウエットもちゃんとしたウエットもちゃんとねオーダーして作って、今だとねいろんなホットジェルとか、
うん、
あとそのなんかこうインナーのね、着るものでも腰を冷やさないようにこうね、腰の温めるようなベルトみたいなのもあったりするじゃないですか、ウエットの下に着るような
ね、
うん、そう。あとはこういうスパッツなんかもこうあったかいスパッツをねウエットの中に履くとかね、うん、 もうめちゃくちゃ、水の入らない、ね、今グローブとかブーツとかも出てますから、
ね、
そういったもので完全防御したりとか、本当セミドライのちゃんとしっかりしたやつを着るとかですね。
ただライトドライとかね、水入ってこないやつありますからね。
着るのとか脱ぐのとか大変かもしれないんですけど、まあ体を冷やすよりはそういった防衛策は一応取れるんでね。そうですね。なのでやっぱりこういった腰に神経痛とかある方なんかはこう冷やさない方がいいっていうふうに思うので、そういった自分で防衛するっていうのも大事ですよね。でこうしてね、弊害を挙げてみるとですね、ね、夏の暑い時期以外は体が冷えるってことっていうのは、これサーフィン以外でもトータル的に考えても体にとっては良くないことかもしれませんね。でさっき話したようにね、平均体温が高い人の方が病気になりにくいっていう研究結果もありますので、
はいはいはい、
そう、まあ先ほどのウエットをちゃんとするとかっていう対応策と、はい、あとはあれですよね、サーフィン後のアフターケアですよね。
そこは
やっぱりね、やっぱそれね、冬ってどんなことしたってやっぱり着替えも寒いし、絶対、海行けば冷えるじゃないですか。
冷えますよ
ね。でトモさんみたいにね、こうすぐねパッと帰れる人なんかもいるわけで、そう、そういった方はもうすぐ帰ってね、やっぱりあったかいお風呂ですよね、湯船に浸かることがやっぱり大事だったりとか、はいはいはい、まあ通いサーファーの方だったらね、あったかくした何ですかね、車内車の中に入って、はい、その時になんかね毛布かなんか持ってきておいてね、ちょっと一回そこで体が温まるまで少しゆっくりするとかね、車内でね。
そうなるほどね。
なんかあれですね、あとはあったかい食べ物とか飲み物を用意したりとかね。
ああいいですね。
もうねココアとか最高ですよね、あったかい
の
ね。
最高ですね、
盛り上がりね。
誰
かね作って待っててくれれば一番最高なんでしょうけどね、なかなかそんなね気を利いたことってなかなかねしてくれる人ってそんなにいないでしょうから。そうそうそうそうそう、
それはいないっすね、お金払わないと無理っすね。
なかなかね、そうなんですけどね。そう、缶コーヒー買っといてもね冷めちゃいますしね、海入ってる間にね。
もうキンキンにされますからね。
キンキンにね。そうそうそうそう、
上がった時に買いましょう。
だからね、こうなんていうんですかね、こうやっぱりなんかキャンプ用品とかね用意しといてね、そこでねお湯沸かせるようなね、
いいですね、
体勢取っといてもらってもいいですけどね。そうなので普段からね冷やさないように心がけてですかね、冬にサーフィンするんであればね、
はいはいはい、はい、
まあ、運動習慣など作って体の代謝を上げるとかも習慣の一つとしてね、身につけてもらうのもいいかなっていうところですかね。なんかあまり答えになってないかな今日はね。そう、一応対応策としてはこんな形ですかね、
はいはいはい、
アフターケアも大事かなっていうところですね。そう、でもねやっぱり冬もサーフィンはやりましょうね、皆さん上手くなりたかったらねって。私が全然今年に入って全然いけてないから全然説得力ないんですけどね。
頑張ります、ね、やりましょう。
はい、そうですね、はい。
じゃあ今日はですね、Q&A で冷え性の方からのお悩み相談だったんですけども、はい、まとめるとですね、まず体が冷えることによって起こる弊害として、1つ目が免疫力の低下、2つ目が筋肉系の緊張や痛み、3つ目が血管系への弊害、4つ目が神経系への影響というふうに、体にとってもあんまりいいことがないんで、まあ、ただね、冬にサーフィンを続けたければ普段からの運動習慣でこう代謝上げたりとか冷えないように日々工夫とかをしていくってことが大切みたいな感じですかね。
はい、そうですね。これね、あとはね、これね、年齢的にもね、我々もう本当に大人サーファー年代ってどうしても若い頃に比べたらね、これ代謝が落ちていってしまうのはこれしょうがないことなので、
はい、
やっぱりそれを予防するためにはね、あの筋肉のね維持とかですよね、あと血流循環を良くしておく努力も、はい、これ努力もやっぱり必要かなって思いますね。
確かにね。
そう、なかなかね、まあお忙しいとね、あのサーフィン以外の時間にね、こういった体のことをやるっていう時間がね、皆さん忙しい年代ですから、なかなか難しいとは思うんですけどね、習慣化するのはね。そう、まあでもやっぱりそうですね、体悪くしちゃうのも良くないですからね。そうそうそう、
そうですね、
で頑張りましょうね、
頑張っていきましょう、
はい、
はい、ぜひね、何か体のお悩みある方は概要欄に近藤さんのインスタの URL 貼っておくので DM してみてください。
はい、何かね、ちょっと素朴な疑問とかあればですね、お気軽に DM いただければと思います。まあ、今日みたいにね、ちょっと答えにならないような回もあるかもしれないんですけど、分かる範囲でお答えしていきたいなと思ってますので、はい、
はい、じゃあ、あとですね、 Spotify のプレイリスト教えてサーファーの身体管理学として過去の放送をまとめているんで、こちらも概要欄に URL 貼っておきます。興味ある方はチェックしてみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあそろそろいいお時間なんで、今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。近藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ今日もマナエさんの元気を聞きながらお別れです。さよなら、皆さんのところにいい波が来ますように。失礼します。
失礼します。頭の中で